ご理解第2節。先の世までも持って行かれ、子孫までも残るものは信徳者。信徳は信心すれば誰でも受けることができる。見てるということがない。泳ぎを知らずには水中に飛び込むことはできない。信徳の中にあっても氏子に信なければ信徳を受けることはできない。泳ぎの術を知れば自由に水中を泳ぎ回ることができるように、金光大臣は天地が自由になってくださるような道を誰でも受けられ分かるように教えてくだされてある。その気になれば誰でも受けることができる。神徳を受けるということは泳ぎのコツと同じである。あの世この世を自由に泳ぎ回れるおかげを受けようではありませんか。誰でも受けることができると教えておられますけれども、その実際に受けておる人はなかなか少ないようですね。師匠のそれこそお徳を受けられた。なるほど、これが神徳を受けられた方の姿であろうか、というその姿を見せていただいておりますから。なるほど、神徳を受けるということはこういうことか、こういうことになるのか、というそこに生きた手本、見本というものを見させていただいた。その、機会に触れさせていただけたということは、ありがたいことだと思います。師匠は、神様が3000年に一度の、人だと、いうふうに表現してくださったとおっしゃっておられました。その3000年に一度の師匠に出会えた私どもも、また3000年に一度の私どもということになるのかもしれませんね。師匠はそれこそ成り行きの中に神様のお心を感じ取り、神様からのメッセージを、神様のお導きをいただく道というものを明らかにしてくださいました。これがやはり師匠大坪宗一郎氏のある意味独壇場であろうと思いますね。神様が何をおっしゃろうとしているのか、私どもに何を別れと言おうとしておられるのか、成り行きを通してそのことを悟らせていただくことができる。これは、誰でしたか、コロンブスでしたか。卵を立ててみようと言われて、その卵を立てることができなかった。それをコロンブスが卵を立てたというような、そういうようなものかもしれませんけれども、大変なことですね。今朝は朝からちょっと変わったことが起こりました。いつもは朝ご祈念の前にこのビデオの録画ですか、でマイク等のセットをさせていただくのですけれども、ここ2、3日どうもマイクの雑音が少し入っていたのですね。どうしてだろうかと、何が原因だろうかと、少し思っておりましたけれども、今朝はやはりマイクにそのケーブルをつなぎまして、そしてどれくらい雑音が出るだろうかと見ておりましたら、 何かやっぱり雑音が出ているような感じでしたね。それで、接続しているところを少し動かしてみましたら、その接続が切れてしまいました。マイクとパソコンとの接続が、まあなくなってしまったのですね。まあ接触が悪いということになりますかね。ケーブル自体には問題はないように思いましたけれど、その接続部分に問題があるようでした。コネクターですね。それで慌てて、どうも、まあ、今日まで使ってみようかとも思いましたけれども、いや、これではいかんと。慌てて別のケーブルを持ってきて交換させていただきました。これでケーブルを変えて、こう、様子を見てみようというわけですけれども。問題は、ケーブルに問題があるのではなく、そのケーブルをマイクとコネクトする、いわばその接合部分に問題があるような感じなのですね。それで新中記念の時にハッとさせられました。いわばその取り次ぐ場所ですね。マイクとケーブル、そしてパソコンをつなぐ、そのつなぐ部分、コネクターの部分に問題がある。ああ、これは取り次ぎ者のことだな、と思わせていただきました。教祖様も、もりもりの力によって比例が違う、と教えておられますね。その、例えば、パソコンとマイクをつなぐ、そのつなぎ目ですね。いわば、氏子と神様とをつなぐ、そのつなぎ目。その取り次ぎ者の具合が悪いと、うまくコネクトができない。音が途切れてしまったり、雑音が入ったり。そのコネクターの部分、取り次ぎの部分の性能が大いに影響するというわけですね。誰でもかんでも、どれでもかんでもいいというわけではないのだと。その取り次ぎのものの、まあ力量というのでしょうか。心ね、力とでも言うのでしょうか。その取り次ぎ、その人の、まあ、性能とでも言うのでしょうかね。それによって、やはり、おかげも違ってくる、ということになりはしませんかね。その取り次ぎの部分、いかんによっては、まあ、それこそ、神様が、働きを表してくださる、その働きようもまた違ってくるということですね。そういうことを教えてくださったのだなと思いましたね。あ、これは、取り次ぎ者が、私がいただかねばならないことなのだなと。まあ、神様がしっかりしろよと。取り次ぎ者としてしっかりしようよと。その、氏子がおかげをいただくもいただかないも、取り次ぎの者の信心次第だと。その取り次ぎ者の、ま、性能という表現はどうかわかりませんけれども、取り次ぎ者の性能次第だと。そう教えてくださったように思いますね。神様が、 何か直接を使用してくださって、そのことを分からせていただいた。ということではありませんけれども、その成り行きを通して、ああ、これが神様の言わんとしておられることなのだな、というものを悟らせていただくことができる。そういう道を師匠は、自らが体験し、そしてそれを教えてくださった。残してくださった。残してくださっているわけですね。これがやはり師匠大坪宗一郎氏の、まあ、一大特徴というのでしょうか。どう表現してよいかよく言葉がわかりませんけれども、師匠ならではのお働きだと思いますね。成り行きを大切にする。成り行きを尊ぶ。そこには師匠の祈りが込められているからですね。また神様の願いも祈りも同時に込められているからですね。どうでもその私どもの身の上に起きてくるその成り行きに込められた神様の願い、神様からのメッセージをよくよく悟らせていただく。そしてそこから新しい信心の糧とさせていただく。そういう私どもでありたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。